イザヤ書の21章、海の荒野に対する宣告って書いてありますけれども、海っていうと、まあ、この土地から見るとですね、あの地中海というふうに思いますけど、この場合ははっきりと後で書いてあるバビロンに対する裁きの宣告なので、これはチグリスユーフラテスのような大水って言われている、それを海というふうに言ってるんですね。でネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない、恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋したっていた黄昏も私にとって恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ師匠たち、盾に油を塗れ。主は私にこうおせられた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦争や二列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たら、よくよく注意を払わせよ。すると獅子は叫んだ。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今戦車や兵士二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。と踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。お祈りいたします。愛する天皇お父様、このイザヤがはっきりと見た予言は、イザヤが活躍した時代というよりも、エレミアが活躍した時代である紀元前586年に、私たちがすでに学んだペルシャのキュロス王という王様によって、メディア軍との連合軍によって現実にこのイザヤが見た通りに行われました。今私たちはこのことが預言者が語られた通りに実現しているならば、イエス・キリストが語っていることがなおもっと正確に起こるに決まっています。どうか私たちが聖書の言葉を言葉通り信じることによって、私たちが本当に神様から神を信じた者としてどのような存在であるかを明らかにすることができるように、あなたが導いてください。そして来週の復活祭特別感謝礼拝に招かれている多くの人がこの時代に生かされているということが特別な意味を持っていることを、教会を通し、また聖書を通して知ることができるように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、このクシュの王シャバカ、まあ、先ほど説明しましたね、そのシャバカがエジプトを支配していた紀元前713年、ペリシテ人の五大都市の一つアシュドテの王アブリオを追放した王ヤマニが、このシャバカの後押しによりアッシリアに戦いを挑んだわけですけども、しかしこの神の御心の上に存在していたアッシリアの王サルゴン2世によって711年にこの反乱が鎮圧されてしまい、クシュ王国に亡命したヤマニをアッシリアに引き渡さざるを得ないということがまあ起きたわけですね。ですから、このかわいそうなことに、このヤマニっていうのは頼るべきものを間違えて、まあ、この後どうなったか書かれてませんけども、まあ、相当ひどいこと、まあ、一般的にアッシリアは、まず捕虜をですね、この捕まえると足を全部切られてしまいますね。足の指を切られるとどういうことが起きるかというと、カカシみたいなもんですから、あの私たちは逃げるっていうことができないんですね。中国ではこう転足って言ってですね、木の靴にあの、まあ、奴隷のような人たちをですね、この転足を、この小さい木靴を履かせて足が大きくならないようにするんです。そうすると逃げ出そうと思ってもですね、逃げ出せないんですね。あの下のバランスと上のバランスがあまりにも違うので、まあ、バランスを失ってしまって逃げられないように、まあ、されてしまうということですね。まあ、さらにはもっとひどいのは、この皮、頭の皮を剥がれてしまうということが起きたり、目をくり抜かれちゃうんです。ですから、こうヤマニがどんなふうに死んでいったかっていうのは、 考えるだけでかわいそうだな、まあ、今ウクライナは実際にですねこの戦争が起きて地雷があってですねこう戦車からこう降りたんです。で最初の一歩は良かったんです。二歩目でバーンって言ったらですね次からこう足がブラーンってなっちゃう。その足をブラブラさせながらもう一回戦車に戻ってるっていう画像があの NHK の番組にも出てますけど もうその一瞬にしてその前の自分とその後の自分が全く変わってしまうということがですね、まあ、起きるっていうことですよね。でこの時クシュ王は南ユダにも同盟を働きかけていたわけですね。なぜかというとアシュダテの王ヤマニがそのように同盟を組んでそしてアッシリアに攻撃されてこのクシュ王国にエジプトに亡命してきたからですね。でこのような状況の中で主は預言者イザヤにこのようなことを語ったわけですけどもそれが20章の1節2節に書いてあることですね。まあ預言者って大変なんだな、まあ、裸になったりですね。でアッシリアのサルゴンによって派遣されたタルタンっていうのが最高司令官ですけどもアシュドテに来てアシュドテを攻めこれを取った都市、まあ、この時にこのアブリ王というのがこのヤマニっていう王様に追い出されていてそしてそのヤマニのところにですねこの攻めてきた。でその時主はアモツの子イザヤによって語られたこうである。言ってあなた方の腰の荒の時あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにして裸になり裸足で歩いたっていうんですね。でこれを何を表しているかというともしあなたもこのクシュの王国を頼りにするなら丸裸にされるということなんです。でそれは先週学んだようにピリピの手紙で私たちが人間的なものを頼みとする結果というのは丸裸にされちゃうということですね。ですからまあとても恥ずかしいパフォーマンスなわけですけどもそしてそのことを神様はどう説明しているかというその時主は仰せられた私のしもべイザヤが3年間というのは711年から713年にその間の3年間ですねエジプトとクシュに対する印としてまた前兆として裸になり裸足で歩いたようにアッシリアの王はエジプトの虜とクシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし裸足にし尻をまくりエジプトの隠しどころをむき出しにして連れていく、まあ、これはある意味でそのイエス・キリストの姿を想像させるわけですよね。まあ、イエス・キリストのが十字架についている時っていうのは大体ここに布がされてますけども実際は丸裸だったわけですよね、まあ、最もその人間としてですねこの恥ずかしい姿だと思いますね。で人々はクシュを頼みとしエジプトを栄えとしていたのでおののき恥じる。その日この海辺の住民は言う見よアッシリアの王の手から救ってもらおうと助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所、まあ、クシュですよね。ですからこのペリシテ人であったこのヤマニというのがこの人間的なものを頼みにしてこのクシュ王国に来たわけですけどもその拠り所はこの始末だ私たちはどうして逃れることができようかっていうふうに言ってますよね。ですからあのような物理的にこんな小さい国がですねクシュみたいなこんなあのイスラエルの国に対して何百倍にもなってるような大きさの国をこう頼りにしたくなるのは当然なんですけども私たちが信じている神様っていうのはそんなものを頼りにするなっていうことがはっきり言える方なんですよね。ただ私たちの神様はこんなちっちゃくなっちゃうんです。なぜかというと内在化した質問私が原因で信じてますからどうしても神様はこんなちっちゃくなっちゃうんです。でその神を信じて祝福してください祝福してくださいってやってるもんだから宗教になっちゃうわけなんですね。もうこちら側から神がこの聖書を通して掲示している神を信じていれば私たちに対する祝福っていうのはこの歴史を通してはっきりイスラエルの神をイスラエルの国を通してはっきり現れているわけですからね。ですからもし南ユダ王国がこの人間的なものを頼りにするならアッシリアに反乱を起こしたアシュドテのヤマニのように丸裸にされるとこの当時南ユダ王国の王ヒゼキヤに語られたっていうことですよね。そしてこのことはですねこのことが現実に歴史的に起きたということがいつ分かったかというと1963年にですねこのサロン2世の勝利を期したアッシリアの記念碑の断片が見つかってこのことが現実に起きたっていうことが、まあ、考古学によって、裏付けられたっていうことなんですね。 で21章からはこのバビロンの崩壊に対する予言がまあ語られています。まあ、この何度も言いますけれども、なんだこの裁き裁き裁き裁きって神様は裁くのは好きなのか。まあ、裁きっていうのは信じてる人と信じてない人の違いがはっきり現れるっていうものですね。もう一つはこう歴史を支配している。そしてさらには預言者が言ってる、私たちとは変わらない人間が言ってる言葉を神様がこのように文字通り実現するなら、私たちが信じているイエス・キリストが言ってることがその通り起こらないはずがないだろうって言ってるわけなんですね。それが私たち新約時代に生きる一人一人に語られているメッセージなんです。ですけど私が何度も言いますけど、内在化しているイエス・キリストを信じてしまうと、その私から出ているイエス・キリストなので信じている中身は罪になってしまうんです。で一生懸命罪を信じていることになってしまって、結果は何かって言ったらその結果しか起こらないんですね。そうじゃない、このイエス・キリスト、聖書に言ってるイエス・キリストを信じているこの内容っていうのは、私たちがイエス・キリストによって何者かというのが現れるシナリオを神様は私たちイエス・キリストを信じた途端に持っていますから、それが実現するための祝福を用意していますけども、こっちで信じているしまうと罪を信じていること、私としては、まあ、教会としてはそれ神様を信じていることをしてあげるねっていうふうに言うんだけど、私がしてもそういうふうにならないんですよね。偶像ならば、偶像っていうのは意思を持ってませんから全然問題ないんですけども、私が信じている神は歴史を通してご自身が生きているってことを表してますから、こちらの神様を信じていることを信じているというふうには言うことはできないんですよ。これが契約関係にあるっていうことなんですね。でイザヤはこのバビロンの滅亡に関する予言があまりにもはっきり見えてしまったので、まるでその時にイルカのごとくこの予言を見たということがこの21章の一節から書かれていることですね。この海の荒野に対する宣告、ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい力やってくるっていうんです。厳しい幻が私に示されたって言うんです。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす、エラムよ登れ、メディアを囲め、全ての嘆きを私は終わらせるって言うんですね。このエラムっていうのがメディアの都市なんですけども、このメディアの都市であるエラムっていうところから何という人物が出てくるんでしたっけ。これはクロス王です。それまではバビロンの中の属国だったんですけども、その中からキュロスっていう人物が出てきますけども、なぜそのような働きができたんですか。それはイザヤ書の40章ぐらい行くと、もうはっきりとキュロスっていう名前が出てますよね。それも彼が誕生するなんと150年前に現れてるわけですから、そのキュロスという人物によってこのバビロンに対するですね裁きが行われるっていうことを、説明しているわけですよね。このキュロス王が出てきたのはどこでしたっけ。これは44章のイザヤ書の44章の28節と45章の1節ですね。それまでバビロニアの属国であった。だからあんまりそのバビロンもですね、警戒していなかったかもしれない。しかし神のシナリオっていうのがすでに150年前からこのキュロスっていう人物をイエス・キリスト、神様にとっては現実の人物として見ていたわけですね。その人物がこのように出てきて何のためかというと、全ての嘆きを私は終わらせる、それ以上私の腰は苦痛で満ちた、女の組の苦しみのように苦しみが私を捉えた、私は心乱れて聞くに耐えない、恐ろしさのあまり見るに耐えない、私の心は迷い、恐怖が私を震え上がされた、私が恋慕っていた黄昏も私にとっては恐れとなった、彼らは食卓を整え座席を並べて飲み食いしている、立ち上がれ首長たち、盾に油を塗れというわけですよね。ですからここでイザヤが見た予言っていうのはやがて、まあ、最後に出てきますね、バビロンは倒れたっていう言葉が黙示録に同じように出てきます。ただちょっと違いましたね。なんて書いてますか。バビロンは倒れたじゃなくて何でしょうか。皆さん読んでますか。大バビロンは倒れたって書いてありますね。ですからイザヤが今このペルシャ王国のキュロスによってバビロンが崩壊するっていうことが あまりにも激しい戦いであるということは分かって、彼はそれを現実には体験しないんですよ。だけどもイザヤはそれをまるで目の前で起きているがとごとく見たわけなんですね。でその時なぜそういうふうになってたかというと、バビロンの人たちは何してるんですか。五節に読んだように、彼らは食卓を整え座席を並べて飲み食いしてたんです。でこの時にバビロンはこの先ほどのアシリアと同じような場所を征服していましたから、何を征服考えてたかというと世界征服なんです。ですから彼らはここでその世界征服の野望を抱きながら飲み食いしてたんです。彼らは何に酔ってたんですか。自分です。バブルの時の日本もそうです。その時の象徴は何だか知ってます。バブルの時どっか知らないですけど、場所はお立ち台でこういうふうにあの白いなんかやってましたね。あれはどこですか場所。ジュリアの東京とかね、あれは象徴っていうふうに言われてますよね、うん、ですからあれがまさに自分たちに酔っている人たちの集まりだった。その次の年からですね、こういうふうになって7700円まで下っていってしまう。それが見えてない人間って悲しいですよね。未来もこれと同じことが続くっていうふうに思ってしまうわけですね。そして自分たちの考えで自分たちが酔ってそういうふうになってる。でその時にこの神様は何を見てたかっていうと、主は私にこうしたら、さあ見張りだ、見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や二列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たなら、よくよく注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ、主よ、私は昼間ずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。さあ今戦車や兵士二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。そしてこのバビロンをキュロスによってこの崩壊させるということは、何を目的としているかというと、踏みにじられた私の民、内場の私の子らよと言ってますね。ですからバビロンで70年間捕囚になった民のこの嘆きをですね、終わらせるっていうふうに2節で書いてありますよね。ですから彼らはバビロンに行ってもその契約のように、まあ日本語にあるように腐っても耐えなわけです。その耐えである部分が、腐ってはいるけれども耐えであるっていう部分が、このようにキュロスっていう王様によって、それによって彼らは自分たちがこのような神様にとって契約のようにですよ、契約のように特別な民だということを知るわけですよね。そしてそのアイデンティティをこの神様がしてくださったことによるこの自己理解が持った民が、そのエズラっていう人物を通して、あるいはゼルバベルっていう人を通して、でも多くの人は残っちゃったんですよね。なぜかというと、この世のアイデンティティが強い人はそれに応答できないんです。やっぱりこのバビロンが自分、バビロンに住んでいた、住めば都って言いますけど、そこが自分の自己理解になっている人は、いくら神が働いてもそこに応えるよりも今ここでの生活を続けたいっていう方に捉えられちゃうんです。それでは神の計画っていうのは、ここでいくらお祈りしてもその神の計画っていうのは起こらないんですよね。その神がしてくださったことによって、私の自己理解がキリストから来ている、神から来ている自己理解になった時に、そのような応答を通して神の、私の頭ではない神の計画がなるわけです。でそれはもう皆さんも同じなんです。そこに歩むのか、それを信仰っていうのか、それでもここにいて神様が守ってくれるっていうのは信仰だと思ってるのか、それは皆さんが選び取るものなんです。そしてほとんどは9割の人たちはバビロンに残ってしまいました。しかしある人たちは、その神がしたことによって自分たちはこういう存在だっていうことが明らかになるために、このエルサレムを目指して、まあ今現実に今エルサレムある人、エルサレムがあのような状態、私が言った状態になったのも、そういう人たちの成果ですよね。アメリカにいた方がずっと豊かな生活ができるのに、あのアラドに戻って、そしてあそこを開墾したわけですからね。すごい民が、神はどういう人物を通してご自身を表すかっていうことが、このことではっきりしてますよね。 そして11節はドマに対する宣告って書いてありますが、これはセイルなのでエドムの子孫ですね。実はこのエドムの子孫っていうのが、このその後にあるアラビア人っていうのはですね、デタン人っていうのがそのアラビア人の中の一つの民族なんですけども、このデタンがですね、あのアラビアっていうの分かりますよね。アラビア半島っていうのはこんなあのブーツみたいな形になっているところから、そこからわざわざこのセイル山向かって自分たちの持っているあのものをこう運んでたわけなんですね。貿易をしていたわけなんですね。でそのことがここに書いてあって、セイルから私に叫ぶものがある。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りは言った、朝が来、また夜も来る。尋ねなければ尋ねよ、もう一度来るがよい。で彼らはこれ何を言ってるかというと、神の裁きがいつ終わるんだっていうことを言ってるんですね。そしてその時にこのアラビアっていうのは、先ほど言ったようにこのセイルに向かって、セイルっていうのは私たちが2003年最初に行った時はヨルダンから入ったので、このセラっていうところが、まあ、セラっていうのはちょっと両この少しこう範囲の広いところなんですけども、そこにあるところがボツラって言って、ペトラというところなんですね。そしてそのペトラっていうところが首都であったこのエドム人ですよね。でデタン人の大将よ、アラビアの林に宿れ。テマの地の住民よ、乾いているものにあって水をやれ。逃れてきたものにパンを与えてやれっていう、この裁きのためにお前たちのところに逃れて来たらそのようにしてやれっていうんですね。彼らは剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから、まことに主は私にこうされる。雇い人の 年期のように、もう一年のうちケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったいてたちの数は少なくなる。イスラエルの神主が告げられたのだから。ですから、まあこの時代にこのようにいた民たちは何のためにいたかというと、神様の言葉が正しいっていうことをイスラエルの人たちが知るためなんです。ですから私たちっていうのは少人数であっても非常に特別なんです。先ほどの見ましたよね、あのこの土地の違い、こんなでかい国とこんなちっちゃい国です。しかし契約っていうのが働いているので特別なんです。そして諸国っていうのは何のためにいるかというと、神様が語った通りのことが起こるっていうことを知るために置かれているに過ぎないんです。そして最後にですね、このじゃあ私たちが今このような歴史を学んでいるのは何のためなのかっていうとですね、それがこのヨハネの黙示録ですね。先ほど言ったように預言者が言ったことが、私たちと同じ人間ですね、その彼らが語ったことは文字通り起こりました。それは考古学が証明しています。しかし私たちが信じている内容はイエス・キリストという方が言っている内容ですね。そして私たちの幸いっていうのは、そのイエス・キリストが言われたことを信じているか信じてないかによります。ちょっと読みますね。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったもので、まあすぐに来るって言ったって2000年経ってるじゃないかっていうんですけど、それは私たちの側 の理解ですね。私たちの側はこれ2000年経ってるじゃないか、だけど神側から見ると何ですか。1000年は1日ですから、まだ2日しか経ってない。私たちからは2000年です。しかし神の側からは1000年は1日ですから、今は2000年ではない、2日経って3日目になろうとしています。そしてごめんなさい、なんか戻っちゃいました。そしてキリストはその御使いを通し使わして、これをしもべヨハネにお付けになった。ヨハネは神の言葉とイエスキリストの証、すなわち彼の見た全てのことを証ししたっていう。で今イザヤが見た通りのことをここに残しましたけれども、そしてイスラエル建国の時にこのイザヤ書が見つかりました。ほとんど全巻、それは紀元前195年ぐらいできたものなので、それまでのやつは写本は900年のできたので、なんと1000年間飛び越してこのイザヤ書が発見され、それは1947年です。1948年に
国が建国されます。その前にまず言葉が復活したっていうことが神様の特別なことですね。そしてこの予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてって言います。そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいている、言ってます。ですから神様の実現したい幸いっていうのはこの書かれていることに心を留めている人は幸いだって言うんですよね。それを倒れたから私は愛してくれてるなんていうのはとんでもない。ここに心留めてますかって止めてませんよ全く。そしてさらに22章、これ最後で、これは1章ですから、これ最後は22章ですね。黙示録は御使いはまた私にこれらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主は、預言者って言ってますよね、イザヤ、その御使いを使わしすぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いだって書いてある。ですから神様が私たちに対して立てている幸いな計画っていうのはこの予言の言葉を、イエス・キリストが言われた言葉をその通り信じている者にしか実現できないんです。多くのクリスチャンがなんで祝福されないんだろう、だから信じてないじゃないかって。信じてない人を自動的に祝福するわけじゃないんですよ。その言われたことに心を留めるものを私たちに対してその幸いを必ず実現することができるっていうのが、それがですね、私たちに対する神のシナリオなんです。ですから私たちはこんな小さいとかですねサイズにこだわる必要ないんです。私たちはこのイエス・キリストの新しい契約によって特別な存在とされて、その特別な存在が現れる祝福が用意されています。しかしそれをこのように信じるのか、さっき言ったように倒れたから神様愛してくれてる、そんなのいつまで続くんだ、そんな気持ちに基づいた信仰って何の役にも立たないです。信じる理由はここに書かれてるからです。そしてこれをイエス・キリストが言ったからですよね。どうか私たちの信仰がですね、そのようにキリストが私たちに言ってることに基づいた信仰になるように祈りの時を申しましょう。どうぞ祈ります。